次、聖書朗読、レビ記2章1節から3節、3章3節から11節、第3版ですと171ページ、新改訳2017年版ですと177ページ、兄弟にお願いいたします。それから説教は、礼拝者の心、穀物の捧げ物、と題しまして高橋渉牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
聖書を朗読いたします。レビ記2章1節から11節までを朗読させていただきます。人が主に穀物の捧げ物を捧げるとき、その捧げ物は小麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、その上に乳香を添え、それを祭司であるアロンの子らのところへ持っていく。祭司はその中から一つかみの小麦粉と油と乳香すべてを覚えの分として取り出し、祭壇の上で焼いて煙にする。これは主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。その穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。それは主への食物の捧げ物のうち最も聖なるものである。あなたがかまどで焼いた穀物の捧げ物を捧げる場合には、油を混ぜた小麦粉の種なしの和型パン、あるいは油を塗った種なしの薄焼きパンとする。またあなたの捧げ物が平鍋の上で焼いた穀物の捧げ物である場合には、油を混ぜた小麦粉の種なしのものでなければならない。あなたはそれを粉々に砕いて、その上に油を注ぎなさい。これは穀物の捧げ物である。また鍋で作る穀物の捧げ物には油を混ぜた小麦粉で作る。あなたはこれらのもので作られた穀物の捧げ物を主のもとに携えていく。それをあなたが祭司のところに持っていき、祭司はそれを祭壇に捧げる。祭司はその穀物の捧げ物から一部の覚えの分として取り出し、祭壇の上で焼いて煙にする。これは主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。これは主への食物の捧げ物のうち最も聖なるものである。あなた方が主に捧げる穀物の捧げ物は皆パン種を入れて作ってはならない。パン種や蜜は少しであっても主への食物の捧げ物として焼いて煙にしてはならない。以上です。
おはようございます。室蘭グロリアチャペルでのご奉仕は、4回目になるでしょうか。はい、昨年を、来させていただき、レビ記1章から昨年は礼拝者の心、全唱の捧げ物という主題でレビ記1章から御言葉を学びました。私レビ記が好きでして、ここに一見読んだらつまらない箇所かもしれませんけれども、そこに神様のこう隠された意図が、教えがたくさんこう、あるんじゃないかなと思って好んで読んでいます。今日も御言葉に聞いていきたいと思いますが、まず、おすすめのパンを見つけたんです。北海道で美味しいパン見つけました。このパンと出会うのに40年かかりましたが、そのパンはじゃん、ちくわパンですね。ちくわパンは関西にはなかったので、初めちくわパンって聞いたときに、なんじゃそりゃと思って、 ちくわとパン別々で食べたいなと思ったんですけれども、いやいや、パンにするとすごい美味しいですね。中に、マヨ、ツナマヨが入っていてですね、いやすごい驚きました。レビ記には神様に捧げるものとしてパンが書かれています。今読んでいただきました4節にも、あなたがかまどで焼いた穀物の捧げ物を捧げる場合には、油を混ぜた小麦粉の種なしの和型パンと、ね、和型パン、え、ちくわパン和型パンじゃないかなって思ったんですけれども、神様に捧げるのもパンがありました。幕屋、出エジプト記でですね、エジプトでの奴隷、長い奴隷生活でイスラエルの民は神の民としてのアイデンティティ、どうやって歩んだらいいのかっていうことがもう分からなくなっていました、いた部分がありました。神様に導き出されて、その長い旅の中で神の民として生きる価値観を教えられ、律法、実戒が与えられ、そして神様と出会いすることのできる幕屋での礼拝というものが教えられたんですね。罪のある人間は本来聖なる神様に近づくことはできません。しかし神様はその罪を贖い、ご自分の民との関係を回復させてくださいました。どのように礼拝することができるのかということを、レビ記を通して神様はその礼拝者の心を教えてくださっています。今日は穀物の捧げ物から神様に受け入れられる礼拝者の心について、御言葉に聞いていきましょう。短くお祈りします。天の父なる神様、今日も聖書を通してあなたの御心を私たちに教えてくださりありがとうございます。レビ記の記述の背後にある神様の御心を悟ることができるように、御霊の助けを与えてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。人が主に穀物の捧げ物を捧げるとき、その捧げ物は小麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、その上に乳香を添え、と一節であります。今日穀物の捧げ物について見ていきましょう。まずはじめに穀物の捧げ物、そのヘブライ語ではミンハーと言います。ミンハーというヘブライ語はどういう意味かというと、もともと領土を与えられた臣民が領主に捧げたり、他国の王との友好関係を結んだりするための貢ぎ物を指していました。臣民、守ってもらっている臣民はですね、その領主に対して、領主様、守ってくださってありがとうございます、今年もおかげで敵から守られて無事に穀物を収穫することができました、どうぞお納めください、こういう意味で貢ぎ物、ミンハーとして領主に持っていきました。それがもともとの、穀物の捧げ物の意味です。イスラエルの民にこれを置き換えてみると、神様に導かれ約束の地カナンへ行きました。周りは敵だらけでしたけれども、あらゆる困難や外敵から守られて、その年豊かな収穫を得た時に、感謝の印として初穂の捧げ、初穂の収穫を神様に捧げました。これは自ら進んで捧げる感謝の捧げ物です。レビ記では小麦粉がその捧げ物の内容となっているので、このミンハー、貢ぎ物を穀物の捧げ物というふうに 訳しています。1年間あらゆるものから、敵から、またいろんな飢饉、干ばつなどから守られて無事に収穫できた神様に感謝する、そんな心で捧げるもの、そういうイメージをまず押さえましょう。さて次に捧げ方が書かれていきます。この穀物の捧げ方には数えてみると4つありました。粉のまま捧げる場合と、2節がその内容ですね。粉のまま一つかみ、そして油入れて、乳香を添えて捧げる場合と、先ほど言いました4節にある、かまどで調理する場合、そして7節では鍋で調理する場合、4種類ね、書かれています。粉のまま捧げる場合は乳香というものが添えられました。そしてこれら4つの共通点は何かというと、11節を一緒に読みましょう。11節、あなた方が主に捧げる穀物の捧げ物は皆パンダネを入れて作ってはならない。パンダネや蜜は少しであっても主への食物の捧げ物として焼いて煙にしてはならない、ね、一つ注意点はパンダネ、つまり酵母ですね。パンをふわふわに膨らませる菌のことです。パンダネを加えてはならない、また蜜を加えてはいけないということ。そして13節も、読みたいと思います。13節も読める方ご一緒に、穀物の捧げ物は皆塩で味をつけなさい。穀物の捧げ物にあなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたのどの捧げ物も塩をかけて捧げなければならない、はい、今度は入れなければならないものとして塩が書かれています。塩で味付けなければならない。いくつかの捧げ物があり、入れてはいけないパンダネと蜜があり、逆に塩をちゃんと入れなければならない。ここにこの細かい指示に、神様はどんなことを私たちに伝えようとしておられるんでしょうか。穀物の捧げ物の特徴は、全焼の捧げ物と違って、祭司がこの捧げ物の中から一つかみ取ったもの、それを覚えの分として乳香と一緒に祭壇で焼き尽くすということです。まあ全部焼かなかったんで、一つかみで乳香を添えてって、で残りは祭司が食べるんですね。しかもそれが最も聖なるものだっていう、まあ、ここにも神様との交わりっていうちょっと裏の意味があるんですけども、今日はそこはあんまり掘り下げません。この乳香というものにまず目を留めましょう。乳香、出てくるかな、乳香、こういうものだそうです。乳香は乳白色の樹木の樹脂、どんな木かというと、皆さんご存知でしょうか。ムクロ樹木、観覧科、ボスフェリア属の樹木です、まあ、その樹木から分泌される樹脂のことです、とても良い香りがするんですね。火にかけて、こうお香にすると。そしてその良い香りというのは神の怒りをなだめる役割です、煙というのは聖書では祈りに置き換えられます。良い香りの祈りによって神様の怒りが鎮められる、なだめられる、主の行為を起こさせる、主に覚えていただくという働きがあります。この覚えの分というのは、 言葉ははっきりとした意味がわからないようです。しかし神の怒りをなだめる乳香を捧げる必要があったということは、あることを象徴していると思います。つまり私たちが、本来は主の怒りの対象、もう神様に愛されて、そして律法を与えられて守るよという約束ももらっているのにもかかわらず、金の子牛を作って拝んだり神様に背いてしまった、もう神の怒りの対象でありながらも、しかしあなたは、私はあなたの神である、あなた方は私の宝の民だと神様は約束してくださった、その契約を覚えてくださっている、主に感謝する、そういう目的があると考えられます。穀物の捧げ物に学ぶことをもう少し進めていきたいと思います。パンは人々にとって食事のたびに必ず口にする食べ物でした。どのユダヤ人家庭でも毎朝その日の分のパンを作りました。毎朝その日の分のパンを焼きました。私たちも毎日お米を炊くかなと思います。私は命のパンですとイエス様は言われましたけれども、この聖書の時代は飢饉がたびたび起こったので、このパン、毎日食べるパンというのは命の象徴でした。そのお小麦粉にパンを作るときに、パン種と蜜を入れてはいけないということがありましたね。このパンの原料である小麦粉を作るためには、まあ、これもまた大変な作業です。脱穀してこう石臼で粉にして、作ります。聖書の時代、石臼で小麦をひく作業は主に女性がしていました。夜明け前に起きて行っていました。昔の日本の女性も朝早く起きてかまどに火を焚くっていうね、そういう姿をテレビで見たことありますけれども、でそしてこのパンを焼くときにはパン種や蜜を入れてはならないということですね。でパン種というのはほんのわずかであってもそのパン生地を全体を発酵して発酵させて膨らませる、そういう働きがあります。でまた蜜、まあ、これは果物の汁かもしれませんけれども、このような甘い蜜は味を変えてしまったり、またそれを焼くと逆に苦味を生み出してしまうものでした。言いたいことは両方とも小麦粉本来の自然な性質を壊してしまうということです。純粋な小麦粉だけではなくて、それを全体を変化させて味にも苦味を生み出したりしてしまうということ。ここから学ぶべきことは何でしょうか。ルカ12章1節でイエス様はパン種についてこのように言われました。偽善というパン種に気をつけなさい。偽善、偽善というのは聖書ではギリシャ語で演じるという意味です。演じる、自分じゃない誰かをになろうとすること、演じること、本来の自分ではない自分で主の前に出ることがないようにパン種を取り除きなさいというのです。取り繕わない丸ごとのあなたで、本当の私で、今日この礼拝でも主の前に進み出たいと思います。パン種は偽善を表していました。蜜はどうでしょうか。 箴言25章の27節で蜜について書かれています。こちらにありますが、蜜を食べ過ぎるのは良いことではない。自分の誉れを探るのは誉れあることではない。蜜は自分の誉れ、誇りに例えて注意を促しています。自分の誉れを探ることってどういう意味でしょうね。自分はどんなにいいことをしたかを数えるとか、神様の前に誇れることは何かな、なんか神様からの祝福を、お褒めの言葉を期待してこう礼拝に来るみたいな感じでしょうか。あんないいことをした、こんないいことをした、私は神に愛されているに違いない、まあ、そんな誉れでしょうか。まあ、そういう態度は礼拝者としてふさわしい態度ではないと教えています。あるユダヤ人クリスチャンは蜜についてこんなふうに文章に書いていました。蜜は口に甘く、少量なら元気と喜びを与えてくれます。しかし食べ過ぎてはいけないものです。蜜とは気持ちが良いという感情です。少量なら元気と喜びを与えてくれるけれども、食べ過ぎてはいけない、気持ちがいいという感情だというんですね。私たちにとって感情的な励ましはとても大事です。あなたと会って励まされた、また音楽や賛美を聞いてなんか知らないけど元気が出てきた、ね、そんなこともあるでしょう。まあ、そうやって元気や喜びを得ることはあります。しかしもっと大事なのは、私たちがどんな悲惨な状態であっても、礼拝する気にならないっていう感情の日であってもですね、まあ、それで動かされるんじゃなくて、神様の前に出るということですね。自分の感情を頼りに心からの礼拝をするっていうよりは、私たちは決して変わらない御言葉、この御言葉に立って礼拝をする、決して変わらない御言葉の約束を信じて歩む、それが一番大事なことです。今とても神様は信じる気になれない、元気になれない、しかし神様は私と共にいて、今日も私を愛しておられると、ここに書いてある。だから私は今日も神様を信じて歩もう、そう決断していくことが大切ということでしょう。パン種も蜜もパンの中に入って混ざってしまえば、本当に目に見えなくなってしまうものです。そんなわずかなパン種ですが、パン全体を膨らませ不自然なものへと変えてしまう、そういう影響力を持っていますから、神様を礼拝する者の心として、そういったものがちょっとでも混ざらないように注意したいと思います。ですね。続いてですね、もう一つ混ぜるものがありました。乳香は先ほどお話ししましたが、もう一つは油ですね。油、この当時の油といえば何でしょう。ある木の実から取れるもの、そうです、オリーブオイルですね。油は小麦粉と乳香を効率よく燃やして、そして良い香りを立たせる役割を果たします。また油を混ぜることによってパン生地を作りやすくなります。この油、オリーブオイルを作るのも手間のかかる作業です。私が以前仕えていた生駒恵み教会の庭には、桜木兄弟が育てた、2本のオリーブの木が育っているんですね。ある年たくさん収穫できました。バケツ1杯。 そこからあのオリーブオイルを作ってくださったんですね。あ、どんなにいっぱいできるんだろうと思ってパッて見たらもうコップの半分ぐらいしかなかったんですね。え、あんなにいっぱい取れたのにそんだけしか取れないんだ。オイル&ビネガー社の記事によると5キロのオリーブからほんの1リットルのオリーブオイルしか作れないということです。そう考えると小麦粉と油、このオリーブオイルを用意するのに本当にどれほどの時間と労力がかかっていることでしょうか。小麦も汗水流して、育て、そしてオリーブの木も育て、実を収穫し、まあ、脱穀したり石臼でひいたり、大変な作業の工程があります。昨日植えたから今日実がなっていることはありえないです。何ヶ月もの時間と手間をかけて、また知恵と力を使って備えた捧げ物だと言えるでしょう。この捧げ物はその人の日々の誠実な働きの積み重ねの上に実った実、捧げ物ですね。ですから日曜日に私たちが捧げる礼拝というのは、月曜日から土曜日までの主に対する感謝をこう積み重ねた献身の表現であるべきでしょう。まあ、小麦も油も、まあ、1週間では育ちませんけれども、私たちはまあ毎週礼拝を捧げていますから、この1週間の歩みを日曜日の朝だけじゃなくてですね、月から土曜日まで備えが、その積み重ねがこの日曜日のこの礼拝にこう感謝と喜びを持って捧げるものとして捧げられる、で礼拝者の心だということです。塩は腐敗を防ぐ働きがあります。塩、最後にポイントは塩ですけれども、塩は腐敗、腐るのを防ぐ働きがあります。そのことから塩は永遠性と純粋性というものを表しました。腐らない永遠性です。またこの古代中東世界、この聖書の世界の文化の中ではですね、契約を交わす際に一緒に塩を食べて友情や忠誠を表したそうです。面白いですね。永遠に純粋な契約を結ぼう、お互いに真実な誠実であろうということで、こう塩を味わったっていうんですね。まあ、そんなことから聖書でも塩というのは契約と結びつけて書かれています。民数記の18章19節にはアロンと交わした永遠の塩の契約について書かれています。神様がアロンとその子らをちゃんと養うということを約束してくださった、その文脈です。こんなふうに書かれています。イスラエルの子らが主に捧げる聖なる奉納物を皆、私はあなたとあなたと共にいる息子たちと娘たちに与えて永遠の割り当てとする。それは主の前にあってあなたとあなたの子孫に対する永遠の塩の契約となる。アロンとその子供たちをちゃんと養い、永遠の割り当てを与えるという約束です。塩、それは神様の変わらない約束を表すもの、それを覚えて、礼拝を捧げる、それが礼拝者の心一つですね。最後に適用をまとめたいと思います。ここにありましたが、穀物の捧げ物ミンハーを、ミンハーに現れている 神様に受け入れられる礼拝者の心は、姿はどんなものでしょうか。一つ目、小麦粉、油、乳香を捧げるとは、それは時間をかけて手間をかけて捧げる捧げ物でした。カップラーメンのような即席の捧げ物ではなく、時間と手間と心を込めた感謝を捧げる礼拝を、捧げましょう。二つ目のポイントは塩です。先ほど言いましたが、私たちの神様となってくださるこの永遠の純粋な約束を覚えて、変わらない御言葉を覚えて、感謝を捧げる礼拝を捧げましょう。注意点として三つ目が、パンダネと蜜を加えないということです。パンダネ、偽善です。私たちは良いクリスチャンを演じることなく、素直な心で主の前に進み出ていきましょう。そしてそれが感情を伴わない日もあるかもしれませんが、変わらない主の御言葉の約束を握って神様に礼拝を捧げましょう。先週1週間も振り返るときに、神様が私たちが気づかないところでも共にいて守ってくださっていたこと、仕事が守られたこと、家族が守られたこと、また苦しい苦難の中でも共にいてくださったその主に感謝して、そして今日礼拝を捧げ、また来たる1週間も主の恵みを数えて歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、穀物の捧げ物の細かい指示の中に、神様が求めておられる礼拝者の心が隠されておりました。その一部を御言葉から教えていただき感謝をいたします。罪を犯さない完璧なクリスチャンを目指すよりも、自分の偽善や傲慢に敏感なクリスチャンとなって、いつもへり下って主の前に出られますように、そしてイエス様の十字架の贖いの恵み、永遠の契約をいつも覚えて心から感謝できるものとなれますように、気持ちが良い、楽しい、心地よいという感情という、蜜を食べ過ぎず、御言葉をしっかり食べて健全な信仰を育てていくことができますように導いてください。主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。